それでは今日の聖書箇所をお読みします。今日は新約聖書ルカによる福音書の1章39節から45節、教会備え付けの新改訳聖書では新約聖書後ろの方の、新約聖書の98ページです。ルカによる福音書1章の39節から40ページか39節から45節です。40ページから41ページにかけてです。お読みします。その頃マリアは立って産地にあるユダの町に急いだ。そしてザカリアの家に行ってエリザベツに挨拶した。エリザベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリザベツは聖霊に満たされた。そして大声を上げて言った。あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の実も祝福されています。私の主の母が私のところに来られる とは何ということでしょう。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。それではエリザベートの使命というテーマで影山先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。久しぶりでお招きに扱って、この寒い朝ではありますけれども、ご一緒に主の十字架と復活を覚える日を守れることを感謝いたします。こういう寒い日は私たち日本人は、ああ温泉に入りたい、ああお風呂にどっぷり使いたいとこう思って、それを思うだけで暖かくなるというふうに思うんですけれども、神の御言葉に身を沈める、神の御言葉に身を沈めるという表現、私はとても大好きなんですけれども、これはどういうことかしらと思ったときに、いつも私は温泉のことを思うんですね。シャワーではなくて深いお風呂に肩までゆっくりどっぷり浸かる、それが神の御言葉に身を沈める、シャワーではないんですね。そして神の御言葉がもう骨の髄まで心と体のすべてを温めてくれる、それが神の御言葉に沈む。でもこれが神の御言葉に耳を傾ける、聞くということだと私は思っています。今日の聖書箇所、ここを選ばせていただきました理由は、ご存知のように今日は教会の暦では一番最後の主日、来週の日曜日から教会はアドベントというクリスマスを迎え準備する季節に入ります。暦はカトリック教会とか聖公会、では教会の暦を大切にする教派では、ずっとこの1年ルカによる福音書を中心に読んできました。そして来週頭からはマタイによる福音書を読み始めるとい こう読む聖書も聖書箇所が年によって違う、それもこう暦が変わっていく一つの証なんですけれども、その教会の暦の最後の主日に、今読んでいただきましたマリアがエリサベトを訪問する箇所を選ばさせていただきましたのは、これからたくさんの、受胎告知の絵や、もう町のいろんなところにはクリブが置かれて降誕の様子があちらこちらにこう見られますけれども、エリサベト、このエリサベトはマリアの親戚筋にあたると聖書は書いています。そしてガブリエルがマリアに、今日読んでいただいたところのその前ですけれども、マリアにあなたは身ごもって男の子を産む という爆弾宣言をしたときに、ガブリエルが一つマリアに言った大切なことは、あなたの親戚のエリサベト、年老いたあのエリサベトが身ごもってすでに6ヶ月になっているというメッセージをガブリエルはマリアに与えます。そのガブリエルの言葉を聞いて、今日の、ルカによる福音書1章の39節は、それからのマリアとエリサベトの様子を本当に短い箇所なんですけれども記します。短い箇所ですけれども、温泉に浸かるような気分でこの御言葉にしっかり身を沈めてみましょう。聖書の訳は皆様もご存知のようにたくさんありますが、今日のこの箇所は、私はこの新改訳、今読んでいただいた新改訳の方がずっと新共同訳より素晴らしいというふうに思います。というのは、ご存知のように新約聖書はギリシャ語が 原本ですから、本当にギリシャ語に忠実だなという感じがするんですね。というのは、39節にまず、その頃マリアは立って産地にあるユダの町に急いだ。マリアは立ってっていうふうにあります。もちろん歩いて急いで行くんですから、立たなければ急げない、歩けないということがあるから、立ってというのは自然な表現だというふうに見えますけれども、これが新共同訳では確か、出かけて行ってっていうふうになってたと思うんですね。出かけて行って急いだ。ところが新改訳では、その頃マリアは立って。でこの立ってという言葉は、何度か前にもお話ししましたと思いますけれども、ギリシャ語のこの立つという意味は、イエス様の復活、そのイエス様が立たされた、黄泉の中から蘇らせられた、その立たされるという言葉なんですね。ですからこのマリアは立って、日本語ではただ立ってですけれども、実は聖書の中ではイエスが蘇らされて、あるいはイエスが起こされて、イエスが復活させられてという言葉と、このマリアは立って同じ動詞なんですね。このところにやっぱりとても注目したいと思うのは、マリアはガブリエルから途方もない宣言をされて戸惑いの中にある。その戸惑いの中にあるマリアがまず立ち上がったというところに、とても大きな意味があると思います。戸惑ってその場にいたのではなくて、復活させられるように聖霊の力によって、あるいは神様の力によって、立ちなさい、生きなさいというメッセージをマリアが聞いたかどうか、それは聖書の、ルカは記していないんですけれども、多分聞いたのでしょう。あるいは心の内なる声に促されたのでしょう。とにかくマリアは立ちました。以前のマリアとは違います。起こされました。そのマリアは立って産地にあるユダの町に急いだ。急ぎます。なぜならば、あのガブリエルからの言葉は本当だったのかしら。あの年老いた親戚のエリザベスが子供を身ごもるなんて、そんなことありえない。もうとっくにとっくにおばあさん。でも天使は言った。あのエリザベスも身ごもっていると。それを確かめたくてマリアは急ぎます。そしてザカリアの家に行ってエリザベスに挨拶したと続きます。エリザベスがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリザベスは聖霊に満たされたと続きます。エリザベスがマリアの挨拶を聞いたとき、やはりここで聞くというとても大切な、この聞くという言葉は従うっていう言葉と同じなんですね。語源が、これがまた英語とか日本語になってしまいますと、聞くと従うはなんか listen と obey、 あるいは聞くと従うで全く違う言葉のように なってしまうんですけれども、聖書の中では聞くという言葉は従うという言葉と語源が同じです。従うということはまず聞くことなんですね。そのマリアの挨拶をエリサベスが聞いたとき、子が体内で踊った。6ヶ月になっていたエリサベスのお腹の中で、後にヨハネと呼ばれる洗礼者ヨハネになっていく子が動きます。その胎動を、その動いたことをマリアは、ごめんなさい、エリザベスは体で感じて、そして聖霊に満たされる、そして大声を上げていったって言うんですね。大声を上げていった、私たちの賛美礼拝のように、ここも、新共同訳では 声高らかに言ったっていうふうに訳されてるんですね。でも私はこの大声で言ったって、まさに、メガなんとかって言うんです、このギリシャ語では。やっぱりメガフォンのメガですよね。大声でメガ、もうこうささやくような言葉でもなく、びっくりしたけれども、このエリサベツの次に続く言葉はもう叫びであったと、cried out と、あの多分英語ではなってると思うんですけど、大声を上げていった、叫んだ。あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の実も祝福されています。もう叫びなんですね、これ。あなたは女の中の祝福された方、あなたのお腹の中のその赤ちゃんも祝福されています。そして叫び続けます。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。私の主の母が、これは新共同訳では私の主のお母様がってなっていたと思いますけれども、いずれにしてもエリザベトはどうしてだか分かりません。ここは本当に謎のような言葉です。親戚のマリアが、しばらく会っていなかった親戚のマリアがこんにちはって来た時に、体内の子が踊って、そして聖霊で満たされたエリサベトは、私の主のお母様が、今までマリア、親戚のマリア、いとこだったかまたいとこだったか、どんな関係だか聖書はそこまでは記していませんけれども、あの親戚のマリアと思っていたマリアを、ここでは主のお母様、私の主の母がというふうにマリアのことを認めます。不思議な言葉です。そして今起こったことをエリサベツは説明するように、本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。あなたの挨拶、マリアの挨拶が初めにあった。そのマリアの挨拶の音が、声が耳に入った時、私の体内で何が起こったか、そのことをエリサベツはマリアに説明します。私の体の中で子供が喜んで踊りました。ここでもう一度主の御言葉を聞くということがどういうことか、ご一緒に、一つの引用をご紹介することで考えたいんですが、私たちは言葉が氾濫した社会の中に生きています。そして今何でも Google、 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 なんと便利な世の中でしょう。何でも Google すれば出てくる。もう辞書もいらない、紙もいらない、インターネットの時代に私たちは生きています。そこで私たちがグーグルする言葉から私たちが求めているものは何でしょうか。情報ですよね。情報、聖書の言葉とグーグルで出てくる言葉、あるいはグーグルで私たちが調べようとしている言葉の違いは何でしょうか。ヘンリー・ナウエンという人が、これはあのオランダのカトリックの神父で、もう10年以上前に亡くなられましたけれども、そのヘンリー・ナウエンが書いている言葉の中に私の大好きな 言葉があります。その今私が投げかけた神の言葉とは何なのか、 Google とどう違うのか、あるいはテレビやラジオや新聞で私たちが聞く情報と何が違うのか。ナウエンはこういうふうに言います。神の言葉はいつか後で私たちの日常生活の中で役立たせるための言葉ではありません。神の言葉は私たちが今ここで聞くことの中に、聞くことを通して癒す神の言葉なのです。神の言葉は私たちが今ここで聞くことの中に、聞くことを通して癒す神の言葉なんです。ちょっと飛ばして読みますと、言葉はその有効性で、これが役に立つ役に立たない、その有効性で価値が決まると思い込んでいる社会に住んでいる私たちにとって、これは初め全く新しいことに聞こえるかもしれません。だけれどもこんなことを考えるとわかるのではないでしょうか。これもナウエンの言葉です。私たちは語られる言葉の持つ癒しと破壊の力を知っています。誰かが私にあなたを愛している、あるいは憎んでいると言ったとき、私たちはただ役に立つ情報を受け止めているだけではありません。これらの言葉が私の中で何かしらの作用をします。私の血を騒がし、心臓の鼓動を増やし、呼吸を早めます。その言葉によって私は異なった感じ方、考え方をするようになります。言葉が新しい自分へと私自身を引き上げます。言葉は私を癒すか、あるいは破壊する力を持っているのです。それを考えると、神の言葉が単なる情報ではないということがわかるでしょうとナウエンが言うんですね。そしてナウエンは神の言葉の役割として、神の言葉は私たちの小さな人生、小さな生活、この小さな生を神様の作っていらっしゃる歴史の大切な部分の一部に引き上げてくれる、そんなふうにナウエンは語ります。ちょっと難しい言い回しなんですけれども、感謝賛美の命を生きるとは、すべての世代にわたる神様の贖いの聖なる物語の中に私たちの果たすべき役割があることを常に意識する生き方です。選ばれた民としての役割を否定し、日々の生活の心配ごとにかまけてしまうことは大きな誘惑です。神の選ばれた民として私たちを引き上げてくれる言葉なしには、私たちは小さな民にとどまってしまうか、あるいは小さな民のままで終わり、なんとか生き残ろうとする日々の葛藤から出てくる不満の中に埋没してしまう、そんなふうにナウエンは書くんですね。神の言葉は今ここで私たちを癒し力づけてくれる、それは私たちが聞くことの中で起こるのだ。まさにエリサベトはマリアの挨拶を聞いた、その聞いたことを通して体に変化が起こったことを自ら感じます。そして聖霊に満たされて語ります。私たちの日常生活の中でもこれは日々起こっていることなんだということを今日はご一緒に覚えたいというふうに思います。私たちはエリサベトを必要としています。私たちが大きな悩み事を抱え、あるいは自分ではどうにもできなくなってしまったときに、 あなたは誰のもとへと急いだでしょうか。その時誰があなたにとってエリサベトだったでしょうか。マリアとエリサベト、私たちはマリアであり、そしてエリサベトでもあるんです。いつあなたの友人が、あるいはいとこが、あるいは見知らぬ人があなたのもとに来て、その悩みを、今自分の身に起こっている自分ではわけのわからないことをあなたに話したでしょうか。きっと今までの人生の中で皆様お一人お一人がエリサベトの役割を果たしたことを思い出しておられると思います。マリアはこのガブリエルからの途方もない宣言を引き受けた時にエリサベトを必要としていました。なのでマリアは立ってエリサベトのところに急ぎました。神様はマリアにエリサベトを与えられました。そしてエリサベトも年老いた身で初出産、すでに6ヶ月にはなっているけれども、果たしてこの子が無事で生まれてくれるのだろうか。この年老いた私が生まれてくる子を育てていくことができるのだろうか。不安の中で過ごしていたと思います。そのエリサベトのところに若いマリアが、多分マリアは10しか15か、本当に少女、訪ねてきて、私が子供を産むというのです、一体これはどういうことでしょうとエリサベトに報告したことでしょう。エリサベトも自分の不安を、マリアの不安を聞きながら、マリアに打ち明けたことと想像します。45節では、主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう、大声で叫ぶエリサベトの、最後の文章は、主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。これも私はこの新改訳が素晴らしいと思うんですが、新共同訳ではただ信じた人はってなってると思うんですね。新改訳は信じきった人は、この訳は私素晴らしいと思います。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。私たちは信じきっているでしょうか。主が必ず実現すると語られているこの聖書の中の神の約束を、私たちは心から信じきっているでしょうか。このエリサベトのこの叫び、それを聞いてマリアはこの後でいわゆるマリアの賛歌と呼ばれる歌を歌い上げます。私の魂は主をあがめます、私の霊は私の救い主なる神を喜びたたえます。これは、マグニフィカ、あるいはマニフィカートと言われて、たくさんの、作曲家がミサ曲で、作曲し、教会はこの2000年の間朝夕の礼拝でこのマリアの賛歌を歌い続けています。主の祈りの次に多分多く唱えられる祈りだと思います。このマリアの賛歌は、マリアがエリサベトを訪れた時に歌い上げます。そしてこのマリアの賛歌を歌った後で、ルカはマリアは3ヶ月ほどエリサベトと暮らして家に帰った、マリアは3ヶ月ほどエリサベトと暮らして家に帰ったというふうに記します。3ヶ月マリアは泊まったんですね、エリサベトのところに。ここも暮らすという言葉を新改訳は使っています。新共同訳は確かエリサベトと過ごしてというふうになってたと思うんですね。これもマリアは3ヶ月ほどエリサベトと暮らして、 まさに日常生活をそこでエリサベツと3ヶ月送ったマリアの様子が私たちにはふつふつとこう想像されると思うんですね。一緒に掃除をし、お料理を作り、語り合い、祈り合い、悩み事を聞き合い、エリサベトは夫のザカリアの、悪口を言ったかどうか分かりません、マリアは許嫁のヨセフのことを語り、たくさんのことを話し合いながら、でもそれは普通の、何ということはない普通の日常生活の中でマリアとエリサベツは交わし合った。この3ヶ月の暮らしがマリアにとってどれほど大事なものであったか、エリサベツにとってどれほど大事なものであったか、私たちはいろんなところでいろんな人と時を過ごします。その時がほんの3分であったり、あるいは3ヶ月であったり10年であったりしますけれども、必要な時を与えられて、必要な暮らしの中で、そしてその後その人とはもう一生会わないかもしれない、いろんな出会いがある、いろんな別れがある、でもその共に暮らすことの中で私たちは聖霊に満たされて、エリサベツのように叫んだり、そしてマリアのように語ったりしてきましたし、これからもすることでしょう。神様は私たちに必ずエリサベトを与え、マリアを与えてらっしゃる。アカデミー賞の時に、作品賞が一番大事なんですけど、主演男優賞、主演女優賞ありますけれども、助演男優賞、助演女優賞、大事な賞が与えられます。映画を見ると脇役が光ってて、その脇役が素晴らしくて、それで主役が光る、そんなお芝居や映画を私たちは何度も見てますよね。そして名優と言われる人の中に、もう脇役、一生脇役を過ごして、脇役に徹して、映画界を去っていく、あるいは舞台の中でもうこの人が脇役でいればもうこの作品大丈夫、主演が誰であっても大丈夫っていうような脇役の人がいると思うんですけれども、まさにエリサベトは脇役、そのことをこう黙想しておりましたときに、私たち一人一人も一生脇役、よく人生の主役はあなただとかっていう言葉を聞くことあると思うんですけど、私たちイエスに従う者は一生脇役です。なぜなら主役は父と子と聖霊なる神様お一人なので、主、私たちが主と一日に何度も主よ、主イエスよとこの呼びかける主、キュリオスというこの主という言葉はどういう意味なのでしょうか。それは、聖書の中ではご主人様というふうに訳されるところもありますね。イエスの例え話の中でご主人様が帰ってこられるという時は同じキュリオスという言葉が使われてますけども、この主、主人、主、その意味は私たちはすべてこの主のものなのです。私たちの存在、私たちの体も心もすべて私たちのものではなく主人のものなのです、主のものなのですという呼びかけなんですね。主、私たちの人生の主役はイエス様、神様、聖霊なる神様、私たちは一生脇役として過ごします。でもこのエリサベトが素晴らしい脇役であり、この脇役なくしてはイエス様の誕生、クリスマスはなかったということを今御言葉の中にどっぷり浸かりながらご一緒に確認してきたと思うんですけれども、 それを思いますときに、私たちも神様の御国の建設になくてはならない大切な存在です。大切な脇役です。私たちが目指すことは、アカデミー賞の、脇役賞、助演男優賞、助演女優賞であって、それがパウロが言う勝利を目指して走り抜きなさい、賞を与えられるまでこのレースを走り抜きなさいとパウロが手紙の中で書いていることだと思います。神様の御言葉を一週間持ち歩く、それをよくレクチオデビーナという言葉で言ったりするんですけれども、今日の聖書の言葉の中から何かご自分が一つ選んで、それを今週のキーワードにしようと決められることをお勧めします。例えば主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人、それで止まっていいと思うんですね。あるいは信じきった人、その言葉をこう持ち歩いていくと、自分の中にエリサベトの中で子供が動いたように、あなたの心や私の体の中に必ず何か変化が起こってきます。このマリアの賛歌、今日はこの教会がずっと歌い続けている、マリアの賛歌を最後のお祈りとしてご一緒にお捧げしたいと思います。これは聖書の中のマリアの賛歌よりも聖公会ではこういう祈祷書というものを使うんですね。そして朝夕の礼拝の中にその式次第が書かれていて、こうなんて言うんでしょうかしら、歌いやすく、あるいは口に乗せやすく、マニフィカとマリアの賛歌をなんていうちょっとこう言葉を変えて置いています。エリサベトのことを思いながら、そしてマリアのことを思いながら、そして近づく神様が人となられるというこの一大事件の前に、私たちの心と体がすべて開かれて、神様のみに耳を傾けられるアドベントとなりますように、このマリアの賛歌を聞いて今日のメッセージの最後にしたいと思います。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえる。神はこの貧しい女にも目を留められた。今からのちいつの世の人も私を幸いな女と呼ぶ。力ある方が私に偉大な御業をなさったから。主の皆は聖、その憐れみはよよ主を敬い恐れる人に。主は身腕の力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力を振るう者をその座から下ろし、身分の低い人を引き上げ、飢えた人を良いもので満たし、富んでいる人を虚しく追い返される。神は父祖アブラハムとその子孫に永遠に約束されたように、憐れみを忘れず、しもべイスラエルを助けられた。栄光は父と子と聖霊に、初めのように今も世々に限りなく。アーメン。